まず今日はローマ人への手紙1章14節から17節を拝読させていただきたいと思います。私にはギリシャ人にも未開の人にも賢い者にも無知な者にも果たすべき責任がある。そこで私としての切なる願いは、ローマにいるあなた方にも福音を述べ伝えることなのである。私は福音を恥とはしない。それはユダヤ人をはじめギリシャ人にも、すべて信じる者に救いを得させる神の力である。神の義はその福音の中に掲示され、信仰に始まり信仰に至らせる。これは信仰による義人は生きると書いてある通りである。 Let us read the Romans chapter 1 verse 14 to 17. I'm obligated both to Greeks and non-Greeks, both to the wise and the foolish. That is why I'm so eager to preach the gospel also to you who are in Rome.For I am not ashamed of the gospel, because it is the power of God that brings salvation to everyone who believes. First to the Jews, then to the Gentiles. For in the gospel, the righteousness of God is revealed, a righteousness that is by faith from first to last, just as it is written, the righteous will live by faith.ローマ人への手紙とは言うまでもなく、ローマの人たちに宛てられて書かれた手紙です。この手紙を書いたのはキリスト教における宣教者であるパウロであり、この彼の人となりについては先々週お話しした通りです。実は彼がこの手紙を書いたときに、彼はローマに行ったことがまだありませんでした。しかしキリストの教え、すなわち福音がそのローマにおいて広がりを見せているということを知ったパウロはこの手紙を書いたのであります。なぜローマにキリスト教が伝わったのか、いろいろな説がありますが、エルサレムでペテロが福音を伝えていたときに、その場にはローマ人で旅に来ている者がいたと聖書は記しています。おそらくこれらの人たちがこの福音を携えてローマに帰っていったのでありましょう。The book of Romans is a letter addressed to the Romans. Paul wrote this letter, and I explained about his personality and life before he became a Christian 2 weeks ago. To tell the truth, Paul had not ever gone to Rome before when he wrote this letter.But because he heard the gospel is spreading in Rome, he wrote this letter to them. There are many theories as to how the gospel was reached in Rome. But the Bible mentions visitor from the Rome. When Peter was evangelized in Jerusalem, so they probably took the gospel back to Rome.そしてそのまだ行ったこともない、会ったこともない人たちに向けて、パウロはロマ書1章8節において、彼らのことを神に感謝し、9節10節において、彼らのために祈り、11、12節において、彼らへの愛を表したのであります。そして驚くべきことに、会ったこともない彼らに向かい、13、14節において、彼らに対して私は責任を負っていると言います。そして15節においてその彼らのもとを訪ねたいと言っています。今日はこのパウロのローマ人に宛てた手紙の中から16節にあります、私は福音を恥とはしないということを見ていきたいのです。 To the Romans who Paul has never met or visited, he says in Romans 1:8, I thank my God for all of you, and in verse 9-10, I remember you in my prayers.And in verse 11 to 12, reveals his love for them. Paul even says in the verse 13 through 14, he feels obligated to them. And in verse 15, he expressed his desire to visit and meet them. Today we'd like to examine verse 16, where Paul says, I'm not ashamed of the gospel. ここでパウロは、私は福音を恥とはしないと言いました。そしてこの彼の言葉の背景を察するときに、そこには福音を恥と思ってしまう可能性なるものがあったということが読み取れます。Paul states, well, I'm not ashamed of the gospel. When he interprets the meaning of these words, we are led to believe that there is premise, a possibility of being ashamed of the gospel. まず最初に私たちはこの手紙がローマに当てて書かれているものであるということを思い起こさねばなりません。皆さんもご存知のように、当時のローマは世界最強の軍隊を持ち、広大な領土を手中に収め、後世の人間の思想に影響を残すような哲学や芸術を生んできた町でもあります。その大国にローマの支配のもとにあったユダヤ人として生まれ、何も所有せずに生きたイエス・キリストについてパウロは伝えようとしていたのです。First, we must remember that this letter is written to Rome. As you all know, Rome had one of the biggest ministry in the world, but had conquered large amount of land and had cities that were home to many famous artists and philosophers. Paul is talking about Jewish born men who possessed no worldly things. Jesus.To citizen of a great and a powerful country. 確認しましょう。大国、強国がある国を、強国がある国を支配下にします。植民地にします。時にその国はその支配した国、植民地とした国に対して、自らの文化、言語、宗教を押し付けます。今日そのようにして、かつてヨーロッパの国々に植民地化された国々は彼らの言語を話します。スペイン語、ポルトガル語、英語、挙げればキリがありません。しかしここで確認したいことは、この流れは支配国から植民地とされた国という方向に向かうものであって、この流れが逆流、すなわち植民地とされた国の文化、言語、宗教が支配国のそれになるということはないのであります。This is a trend found in civilization around the world. Colonization happens when a larger, powerful country overtakes another. Oftentimes the country that colonizes forces their culture, language and religion on the colony.This has happened many times and is evident in how many countries speak English, Spanish, and Portuguese. However, the rebirth of this never occurs where the colonized country influenced the colonizing country with their culture, language, and religion.しかしその逆流が起きたということがローマに伝えられたキリスト教なのです。言うまでもない。このパウロの時代から長い間キリスト教はローマ帝国の支配を受けます、迫害を受けますが、紀元392年、ローマはキリスト教を国教としました。キリスト教とは弱小の民族の間に神が起こしたもの、それが彼らを支配している世界最強国家の国教となりました。このような逆流はまさしく人間技ではありません。何度も申し上げていますように、それはまさしくイエス・キリストが言われた聖霊があなた方に下るとき、あなた方は力を受けてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となるであろうという約束に基づく聖霊の御業だったのであります。However, the reverseof the colonizing effect occurs with the spreading of the gospel to the Romans. From the time of Paul, Christians are persecuted for a long time. But in 392 AD, Christianity becomes the established state religion of the Roman Empire. Christianity stemmed from the god of a small country, but the Romans became dominated by this religion. This phenomenon is parallel to Jesus' promise. You will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. パウロはその教えの内容を伝えようとしている相手と自分とその福音が置かれている状況というものをよく理解していたに違いありません。さらにパウロはその時、テントを作る仕事をしながら福音を伝えていました。決して社会的な力があるというようなポジションに彼はいませんでした。しかもローマ人が忌み嫌う十字架刑となったイエスについて、このイエスこそが私たちの希望なのだというようなメッセージを伝えるということ。さらにローマ建築に見られるような数学と科学を愛するローマの人に向かって、このイエスは死んで蘇ったということを伝えるということ。これらを富と知恵と力によって立て上げられたローマ帝国に伝えるということは、常識に考えたら尻込みしてしまう恥ずかしいことだったのかもしれません。Paul understood the people who he was trying to reach and the position he and the gospel was in. At the time,Paul worked as a tent maker while sharing the gospel. He did not have a high social standing by any means. Furthermore, Paul had to proclaim the Jesus who the Romans hated. So much was their true hope. Paul further proclaimed that Jesus was resurrected from the dead to Romans,who had a love for mathematics and science as seen in their creation and architecture. From a logical standpoint, it may have been embarrassing to share the gospel to a country abundant in wealth, wisdom, and power.
しかしこれら恥ずかしくて、萎縮してしまうような状況に立たされているパウロは、私はこの福音を恥とはしないと言いました。なぜでしょうか？彼は人の目を意識していたのではなく、神を意識していたからです。
However, Paul, despite the circumstance that may cause one to shy away or shrivel, proclaimed that I'm not ashamed of the gospel.This was because Paul was conscious of God and not the eyes of people.
第一次世界大戦が日本の敗戦という結果に終わろうとしていた1944年、アメリカ合衆国の政府は戦後処理対策の政策のために日本人について学ぶ必要がありました。そこでアメリカ陸軍局は高名な文化人類学者ルース・ベネディクトに日本人論を書くようにという命令を下しました。そこで彼女は有名なあの菊と刀という日本の文化についての書物を書いたのです。
In 1944, when World War II was ending with the defeat of Japan, the US government prepared for a post-war strategy to study about the Japanese. The US Army commissioned Ruth Benedict,A famous culture anthropologist to prepare a book on Japanese culture. She wrote The Chrysanthemum and the Sword, a famous treatise on Japanese cultures.
その本の中で彼女は特に日本の文化を恥の文化として位置づけています。なぜ日本人はこんなにも、こんなにも人の目に映った自分の姿にこだわるのだろうか。 私たちはそのように言われますが、この問いに答えてくれるのがこの恥の文化です。
In this book, she characterized Japanese culture as a culture of shame. Why do Japanese people care so much about what others think of them? We are often asked this question. One answer to that question is this: culture of shame.
すなわち、私たちの言動は他人が自分の行動に対してどういう判断を下すのか、その他人の判断を基準にして自分の方針を定めるとそこには書かれています。そして恥の文化は、人に迷惑をかけるような恥ずかしいことはしないということを道徳の基準としています。この恥の文化は人の目を大切にするので、周囲に対する気配りや気遣い、謙虚さや協調性などといった良い面があり、それは日本人の美徳となる部分であります。
In the book, it is written that our behavior is dictated by how other people see and judge us. How others perceive us determined how we live.The Japanese moral creed says that we never do anything that will cause trouble to others around us. The culture of shame tells us to care about surroundings people and their eyes. Considerate, modest, and cooperative. These are Japanese virtues.
これらベネディクトが指摘していることに対して私たちは思い当たることがあります。確かに私たちは人の目を気にするのです。日本の人口のクリスチャン人口100年経っても 1% を破っていかないということの一つに信仰を持つということは、本来個人と神との関係の確立であるのに、私たちの場合はその時に周りを見て、他の人は信仰を持つ私をどう見ているのだろうかということを考えてしまうことが多分にあります。一人の人間の信念、信仰という最も個人の自由意志のもとになされていくべきこの精神的な霊的な意思決定の時ですら、私たちは他人の判断を基準にして自分の方針を定めてしまうことがある。皆さん、このような DNA が私たちの体に染み込まれているものです。
We tend to agree with that Benedict had pointed outOur culture emphasizes others' opinion about us. Christian population in Japan stays below 1% even after 100 years of ministry. Christian faith is based on the personal relationship with God alone. However, Japanese people worry if others have accepted Christianity yet. This is one of the reasons why the Christianity populationdoes not grow in Japan. In our culture of shame, even our most personal decision, like one's faith, are dictated by what others think of us. Unfortunately, deep within us, we all carry this kind of DNA.
でも、いかがでしょう?私たちのたった一度の人生を私たちはもっと主体的に生きるべきではないでしょうか。自分が何を信じていくのか、それは人間として生まれてきた限り私たちにとって最も大切なものであり、それは誰彼の問題ではなく私たちの問題なのです。そしてそこには本当の自由があるのではないでしょうか。私たちが気にかけている視線の正体っていうのはあやふやで、それらは私たちの人生に何の責任も取ってくれはしないのです。
We are given one life, only one life. Should we not be living more proactively? What a person believes in, that is the most important thing to anyone born a human.This is not a matter of him or her, but ourself. The awareness of judgment is an intangible entity
that will not take responsibility for our lives.
イエス・キリストが言われている通りです。もし私の言葉のうちにとどまっておるなら、あなた方は本当の弟子なのである。本当に私の弟子なのである。また真理を知るであろう。そして真理はあなた方に自由を得させるであろう。このイエスの言葉は、私たちが過剰に人の目を気にする恥の文化から脱皮して、神の前に自分はどうあるべきかという主体的な人生を送ることの幸いを私たちに語りかけてはいないでしょうか。
It is as Jesus said to the Jews who had believed him. Jesus said, If you hold to my teaching, you are really my disciples.Then you will know the truth, and the truth will set you free. These words speak about the freedom from the cultural awareness of others and the blessing of the ability to live proactively in according to God's will.
当時のローマ帝国において、皇帝カイザルの力は絶大なものでした。彼が何かの命令を下せば、それはすぐに帝国の隅々にまで及びました。まさしくその命令と彼の名前は、泣く子も黙るというような権威と迫力があったに違いない。しかしパウロにとって、それは全く意味のないことでした。確かに彼の前にはローマ帝国の圧倒的な軍事力と繁栄があったことでしょう。しかしそれらを前に、パウロは、カイバオ家で生まれ、十字架に貼り付けにされたイエス・キリストを恥とはしなかった。彼は主体的に神の前に生きたからです。
At the time, Caesar's power in the Roman Empire was great. Any order he made would be implemented in every corner of the empire. Caesar's force and intensity were so great, it may have stopped children from crying. However, this meant nothing to Paul. Even with all the powers and the military against him, Paul was not ashamed of Jesus, the one who was born in the manger and crucified on the cross. This was became because Paul lived proactively before God.
彼が伝えようとしている福音について、それを神の福音とパウロはロマの一章一節で言っています。どうして彼がその神の福音を伝えていくことを恥とするでしょうか。カイザルがいかほどの人間か。彼とてすら鼻で息する私たちと同じ人に過ぎない。私はイエス・キリストとの出会いによって人生を変えられましたという人は数えきれないほどこれまで会ってきましたが、私はカイザルの生き方によって人生を変えられたという人にはこれまで一度も会ったことがないし、これからもそのような人に会うことはおそらくないでしょう。
In Romans chapter 1:1, Paul described the gospel as the gospel of God. Why would Paul be ashamed to share the gospel of God?How does Caesar even compare to God? I have met countless people who have said that Jesus Christ has changed my life, but I have never met a person who has said that Caesar has changed my life, and I probably never will meet such a person.
皆さん、私たちは極めて自分中心で物事を見ていくものです。こうなったら恥ずかしい思いをするだろうかとか、ああ、やだやだ、あの人はどう思われているんだろうかと私たちは考えます。しかしその時に私たちは一つの視点を忘れている。それは神の視点。
We often look at the life from a self-centered view. If this happens, it will be embarrassing. What is that person thinking of me? We think like this all the time.However, when we are thinking in this way, we forget about one more perspective we should consider. That is the perspective of God.
神が本当に存在しているならば、
そして神によってそんな私たちが作られたとするならば、そして私たちの本質というものが罪というものに汚されているのであるならば、一番恥じる思いでいるのは私たちを作られた父なる神のはずです。
If God truly exists, and if God has created us, and we possess the sinful nature, God is the one who should be in shame and regret.
命を与えられたものがいつも人の上げ足ばかりを取り、その口を持って同じ神を作ったものを罵り、口だけではなく手を出し足を出し、それだけではなく狂気を持ち、同じ人間に襲いかかる莫大資金を出して、人類を破滅してしまうような殺戮機を作り出している。そればかりではない。作られたものが作った存在を無視して好き勝手に生きている。
The people who are given life constantly find fault to trip others and insult others and verbally attack God's creation. Not only by mouth, but also with legs and arms, with physical attacks.People use incredible amount of money to create weapons of mass destruction. Even worse, the creations live in ignorance to the creator.
こんな人間であるならば、それは神にとって私たちを作られたことを恥じても仕方がないものです。そしてそんな私たちに神が恥ずかしめを与えても私たちは何の文句も言えないはず。しかし神は私たちを恥ずかしめる代わりに一人子イエスを恥ずかしめられた。そして私たちの恥は取り除かれたのです。
If humans are creatures such as this, it is rational.For God, the creator of the humans, to be ashamed in his creations. God is also justified in giving us suffering. Also, God gave Jesus suffering for our sake. And that is how our shame was taken away.
先に触れました菊と刀には恥以外にも日本人の特徴として恩というものを取り上げています。私たち日本人は恩を大切にする国民です。恩を大切にする私たちにとってイエス・キリストが私たちを受ける恥をすべて自分の身に負われたということを知るときに感じるキリストに対するご恩はいかなる恩にも勝るのではないでしょうか。
The book by Ruth Benedict The Chrysanthemum and the Sword also talks about the Japanese concept of onOr that is depth of gratitude. For us Japanese who value this moral obligation, the gratitude we owe to Jesus who took all the shame of the world is tremendous and transcends any obligation or depth that dictate our actions.
年末にいただいたお歳暮に対する恩も大切でしょうが、命をかけてまで命を捨ててまで私たちの恥を取り除けられたということは私たちにとってかけがえのないものであります。パウロはこのことを理解していた。故にたとえその相手がローマ帝国であっても誰であってもキリストに関することにおいて私は何も恥はしないという。
Thankfulness for the presents we are given on Christmas is important but the eternal lifeWe are given by Jesus crucifixion is something that is irreplaceable to us. Paul must have understood this when he wrote that he was not ashamed of the gospel.
以前もお話したことがあると思います。今から25年ほど前に、路傍伝道を日本一の繁華街新宿で始めた宣教師がいました。彼は真っ赤なスーツを着て新宿東口のあのアルタというビルの前のガードレールの上に立ち福音を語りました。彼の場合信号待ちをしている人たちのその数十秒間の間に福音を早口で語ったというのです。通りをちょっと入ればそこは歌舞伎町、日本一の繁華街、否アジア一の繁華街、あらゆる人間があの界隈にはおります。夜になれば酔っ払いが彼にイチャモンをつけたりします。 25 years ago, one missionary conducted his roadside ministry in the busiest station at Shinjuku in Japan. Wearing a bright red suit, he delivered his message at the street crossing in front of Shinjuku stations. He spoke the gospel quickly to people waiting for the traffic signals to change. This was right next to Kabukicho, crowded day and night with people. Even many drunkards crippled at the street.
彼の名前はよく知られているアーサー・ホンランド。アメリカ人で海兵隊の父と日本人の母を持つ宣教師です。ある時一人の若者が路上に立ち止まり、この風変わりな宣教師の話に耳を傾けておりました。その横に一人のビジネスマンが立ちました。そしてその青年に彼はこう言ったのです。ああいうふうに人目をはばからずに確信を持って人に語ることができるものが君にはあるかい？俺は羨ましいな、ああいうの。
You have probably heard about this, of this missionary. He's Arthur Holland. He is an American Marine father and a Japanese mother. One day, one young man stopped and listened to this eccentric missionary's message. A businessman next to him said, "This guy believes in something so strongly." He can speak about it openly to the world. Do we have anything like that? I envy this guy.
その青年の名前もビジネスマンも誰なのかは分かりません。分かっていることは、彼らはどこにでもいる私たちと同じ日本人であるということを、そのビジネスマンが漏らした一言は、実は私たち日本人のその心の奥底にある思いなのではないでしょうか。
We don't know identity of this young man and businessman, but we do know, however, that they were typical Japanese people just like you and me. What this businessman said rings true in the heart of us Japanese. We all share this feeling.
いつも人の目ばかり気にし、もしかしたら自分の一生は一度も自分の信念というものを持たないで終わるかもしれない。この人生を本当に自分は生き切ったと言えるのだろうか。この自分の信じていることに関してはもう一歩も譲れない、そのような自由の中を私たちは生きてきたのでしょうか。
To live worrying only about others, to end up living an entire life without any individual conviction. How can we say that is a truly meaningful life?Do we have some conviction we can truly believe in that we would not compromise no matter what? Did we live in the freedom of believing what we choose to?
私たちの恥は取り除かれています。イエス・キリストの十字架によって、このお方が私たちの恥を全部一身に受けられたから、だから私たちは福音を恥とはしない。この一言を己がものとするときに、私たちはその人生に堅固な土台を据えたことになりますでしょう。そしてそこに立ち続けることができる人は本当に幸いだと思います。
All of our shame is taken away by the cross of Jesus. He tookAll our shame upon himself. I'm not ashamed of the gospel. When this statement is made, It creates a steady foundation for our lives. I believe it is a blessing to continue to stand upon this foundation. Let's pray. お祈りしましょう。天のお父様、かつてはイエス・キリストを信じている者たちに殺害の息を弾ませていた一人の男パウロがあなたに出会い、その人生の歩む方向を全く変えていきました。彼が前に進むにあたり、彼の前には当時の巨大なローマという国が立ちはだかりました。しかし彼はそのところでたじろかず、イエス・キリストにおける神の福音をもってそのローマに向き合い、そのただ中を生きていきました。時に私たちは目の前にある大きなもの、力あるものを前にして自らを恥ずかしく思ったり、またその前、それらを前にして自らの弱さを感じてしまうようなものであります。しかしパウロは自らが立つところに固く立って、その神の福音をローマの人たちにも伝えてまいりました。なんという自由、なんという生きがい。彼はそれを持ち、その人生を全うしました。主よ、願くば私たちもパウロと同じ確信と、私はこのところに立って生きている、そしてこのことを私は本当に感謝し喜ぶというものを、私たちがその人生の土台に据えることができますように。私たちの恥をイエス様、あなたはすべてあの十字架の上で負ってくださったのですから、そのあなたを伝えていくことに私たちが邁進していくことができますように、私たちをお導きください。どうぞ主よ、お一人お一人の上にこの主イエス・キリストの福音の力がその心に及んでいきますように。この時を心から感謝して、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくは、本来私たちが受けなければならない恥を私たちに代わり、その一心に負ってくださいました我らの主イエス・キリストの恵み、私たちの人生にここに立ち歩んでいけばよいと、私たちにその土台を今も教え示していてくださる我らの父なる神のご愛、この複雑な世の中にあって主イエスを見上げてその生涯を歩み通すことを可能にしてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許されました私たち一同の上に今も後も よよ限りなくあらんことを。アーメン。